どうも皆様、はじめまして、新崎でございます。はい、というわけでですね、新崎インストリーム第204回放送ですけれども、ずっとね、新崎インストリーム聞いてる人からすると、あれ、なんか変なこと言ってないってなったかもしれないですね。はじめましてっていう、まあ、そら新崎インストリームをですね、203回ぐらいから聞いているとか、まあ、今回から初めてという方も、まあ、ね、普通に iTunes ポッドキャストのところから検索して引っかかって、お、なんだこのアイコンは、すごいいいじゃないかっていうことで、ちょっと購読してみようかな、聞いてみようかなって言って、聞く方にはもちろん初めましてなんですよ。ね。だから全然おかしいわけじゃないけれども。でもなんで今までそういうことを別に初めましてとか言わなかったのにもかかわらず、なんで204回でこの中途半端な回の時に初めましてって言うのっていう、そのすごいこう疑問とかは、まあ今まで聞いてくださってる方とか、にはとてもなんかこう違和感を覚えた言葉なんじゃないかなと思うんですけれども、まあこれには事情がありましてですね。なんとお知らせなんですけれども、新崎インストリーム、新崎がお送りするウェブラジオポッドキャスト番組新崎インストリーム、なんとですね、この度、日刊オレラという、ウェブサイトの方でですね、掲載させていただく形になりました。掲載してもらう形になりましたということで、そんなわけでですね、まあ、今まではですね、新崎インストリームのウェブサイトの方から、来ていただいたりとか、iTunes の、ポッドキャストの、中でですね、検索して引っかかったりとか、ランキングの方で、見つけていただいたりとかする方もいらっしゃったと思うんですけれども、これからはその、日刊オレラというその、ウェブサイトの方からですね、まあ、来ていただける、聞いていただける方が、いらっしゃる可能性が、まあ、非常にありましてですね。そんなわけで、まあ、これ、今まで出会えなかった人たちにですね、どんどん出会える、かもしれないということで、改めて、まあ、ここで初めましてって言っとこうと、いうことで、まあ、初めましてという冒頭があったというね、長い説明でございましていろいろもですね。まあ、そんなわけでですね、ちょっと新しくですね、日刊オレラという、ところで、ちょっと新崎インストリーム配信というか掲載、させて、もらえることになりましたのでですね、そんな、回にしようかなと。204回は。まあ、そんな、私のね、俺らデビューの、回にしようかななんて思ってるんですけれどもですね。まあ、その、まあ、この日刊オレラというのは、まあ、どういう、ものなのかっていうことをですね、まずちょっと、まあ、説明しようかなと、思っておりますけれどもですね、その前にちょっとタイトルコールに行った方がいいんじゃないのかなっていうところも、ちょっとね、あります。まあ、はじめましての人たちね、なんでこの段取りの悪さはと、構成作家はどこにいるんだと、思っている方もいらっしゃると思うんですけれどもね、パーソナリティも僕で構成作家も僕なんですございますね。今脳内でですね、リアルタイムに構成がどんどん練り上げられていってですね、時にはその喋りが先に行ってしまって構成作家全く追いついてないっていうことも出てきて、ちょっとバグることもあるんですけれども、まあ一人で全て行っている番組でございますのでですね、その辺をちょっとご了承いただきたいなと、思いますけれどもですね。まあとりあえず、ちょっと、タイトルコールの方をちょっとね、先にやっといた方が、いいんじゃないかなっていう、構成作家の方からも、遅れて指令来ましたし、俺もまあ思ってたし、みたいなとこありますけど、先にちょっとタイトルコールの方行きたいと思います。それでは行きましょう。関西発、新崎がお送りする感染系、カミカミトークバラエティポッドキャスト、新崎インストリーム
We'll be right back. 僕を待ってる。定めと決めつけてた役割、遠くで君を呼ぶ声がする。本当は分かっていた結末、愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える。魔のブレイクストーリ
ー。はい、というわけで改めましてどうも新崎でございます。ということで新崎にストリーム第204回放送でございますけれどもですね、とりあえず、一発タイトルコール入れたので、まあ、あとはもうね、エンディングまでは自由時間でございますんで、自由時間なので、まあ、好きなように歓談していきたいなと思うんですけれどもですね、そうそう、今回ですね、まあ、もちろんその日刊俺らの方からですね、この新崎ストリームにたどり着いて聞いてくださっている方にはですね、まあ、もう周知の事実ということをですね、今からお伝えする。まあ、その、なんて言うんでしょうね、このね、今現在私はですね、すごくこう揺れ動いてるわけですよ。その、例えば今までの聞いてくださっているリスナーさん、その新崎ストリームのサイトから聞いてくださっていて、そうじゃ、iTunes ポッドキャストから聞いてくださっている方は、まあ、もうずっと知って、その人たちに向けて初めましてということの違和感とか、今からですね、僕は多分新崎ってどういう男なのかっていうことをですね、まあ喋ると思うんだけども、そんなこと知ってるよっていう人もいらっしゃるけれども、日刊俺らの方からたどり着いて初めてのリスナーさんにはもちろん全然全くわからないことで、お前誰やねんと、思ってらっしゃる方もたくさんいると思うんですよ。で、例えば、まあそのね、だ今こう喋っていても、なんかこう、ね、いるでしょ、たまに学校でクラスでなんかわいわいわいわい喋ってて、なんか一人なんかこいつあれこいつこんなやつおったかなみたいなやつがブワーって入ってて、でも全然なんか普通に違和感なく喋ってて、ほなまた明日なって言ってバーって別れた時に、あいつ誰やったんやろみたいなことあるでしょ。今そういう感じなんかなと思って、とか河原でバーベキューしてたら、何の気なし変なおっさんがもう、すっごいナチュラルに溶け込んでるんですけど、明らかに、俺ら大学生と明らかにあいつおっさんやな。どう考えてもおっさんやな。40は超えてるよなっていうおっさんがいて、ひたすら肉をね、焼き場を回してるとかね。焼き場を回しててなんか、お、食べるか、兄ちゃん食べるか、できたぞってこうね、こう。まあ、タレはエバラにしときよとか言いながらね、こうやってるわけですよ。黄金の味にしときよっていう風に、こう、肉を焼いていてですね。でもね、撤収した滝にですね、もうすっごい和気あいあいとして撤収して楽しかったねって帰り道に、で、あいつ誰っていうことになることあると思うんですよ。まあ、あんまり人生経験なんかないと思いますけれども、そういうことを、まあ、イメージするとそういうことなんじゃないかなと、今ね、長い、もうね、例えが長いですけれども、まあ、そう、要はそういうね、結局だから、何の話でしたかね、もうちょっと例えが長すぎて、もう最近わからなくなるんですけれども、まあ、要はですね、今、こう、日刊俺らの方からたどり着いてくれた方にはもう誰かわからないっていうので、もうこれから自己紹介をする、自己紹介の回にしようと思ってるんですけれども、まあ、新崎にそれも聞いてる方には、まあ、全くそんなことはもう周知の事実でっていうこともあって、さらに今から日刊俺らの説明をするということは、結局それは日刊俺らを見て、日刊俺らの、からたどり着いてくれた方にはもう全然わかっていることであって、ただその新崎にストリームだけを聞いてくださって方にはわからないことであってっていうことの、今すごくそういったところのパラドックスが今起こっているわけですけれども、順を追って、ちゃんとやっていきたいなと、思ってます。というわけでですね、 まず、そうですね。まあ、新崎インストリームのみを聞いてくださっていた方にですね、まず日刊俺らというのはどういう番組というかどういうサイトかということをちょっとね、お伝えしたいなと思ってるんですけれども、コンセプトは極上の暇つぶしということでですね、情報エッセイ、漫画レシピ、音楽、動画などのカルチャーコンテンツが盛りだくさん。まあ、これはですね、日刊俺らのサイトの上のバナーのところをすべて、ただただ読んだだけなんですけれどもですね、まあ、ラジオ DJ、まあ、ラジオ DJ というのも、まあ、おこがましいかもしれませんけれどもですね、まあ、今回日刊俺らのラジオ DJ としてね、デビューさせていただく私としてはやっぱりラジオ DJ っていうのはやっぱりですね、自分の言葉で伝えるっていうのが大事ですよね。自分の言葉でやっぱりこうね、感動であるとか作品の良さだとか、この食べ物めっちゃ美味しいっていうことを自分なりの言葉で伝えるだとか、そういう意味であっても日刊俺らってどういうコンテンツ、どういうサイトであるのかっていうのを自分の言葉で伝えるということがやっぱ大事だと思うんですけれども、今私が行ったのはですね、上のバナーのところを読むだけっていう、ヘッダーのところを読むだけっていう、そういうね。ただね、やっぱりね、こう、難しいもんでですね、間違った情報をお届けするのもまたこれは良くないわけでしてですね、そういう間違った情報をお届けするのであれば、むしろもう、そのまま読んだ方がええんちゃうんかみたいなことはあるわけですよ。というわけで、まあそのまま読ませていただいた次第でございますけれどもですね。まあそんなわけで、まあ要はですね、毎日、もう更新されていくわけですね。それでその中には漫画とか、そのエッセイであるとか、まあコラムであるとか、まあ小説であるとか、まあそういったこと、まあ様々な作家さんが参加されていてですね、で、まあいろんな人が記事をね、書いているわけですよ。なので、本当にもう多種多様な、コンテンツだったりとか、読み物であったりとか、もう作品であったりとか、まあそういったものがですね、もうここの日刊俺らの中に集約されてて、それが日々更新されていくと、いうような、まあめちゃくちゃ正直面白いサイトですよ。僕もですね、やっぱり僕、会社員なんですけれども、実は。実は会社員なんですけれども、まあおそらく日刊俺らの方から聞いてくださってる方、僕のこと全くわからないと思うんで、お前誰やねんと思ってたと思うんですけど、まず一つ情報出ましたね。これ会社員であると、ただこう喋っているだけではなく、喋っているラジオ DJ とかではなく、会社員であるということはわかりましたね。まあ会社員なんですけれどもですね、やっぱりこう日々ですね、電車通勤とか。まあ、してるとですね、やっぱりこう、手持ち無沙汰だったりとかね、なんか、まあ、その中でも、なんかこう、有意義な時間を過ごしたいと思うわけじゃないですか。で、そういう時にですね、まあ、例えばまあ、僕だったらこう、小説を読むとか、本を読むとかってあんまりこう、僕はしないんですけれども、僕やったらやっぱその、どうしてもその、今、こうやってやっている、その、ウェブラジオ、ポッドキャストという番組をですね、聞いたりはするんですけれども、ただ、やっぱり、視覚的にね、というか、まあ、情報を得たりとか、まあ、そういったところにインプットは非常に必要になってくるわけですよね。まあ、別に僕に限った話ではなく、やっぱりただただこう、まあ、俺らのその、コンセプトである極上の暇つぶしというところにスポットを当ててみてもですね、やっぱりその、情報とかを、まあ、携帯でね、毎日配信されるもの、をいろんな作品である。まあとかね。いろんな作品とか、そのコラムであるとか、そういったものをですね、見るっていうことは非常にこう、まあ、日々のその通勤時間であるとか、ちょっとした空き時間とかにすごくこう、いいんですよね。で、まあそういうね、コンテンツがですね、まあいろいろその毎日こう、日々配信されていくっていうのは日刊俺らというサイトなんですけれどもですね。まあ、いや僕も非常にですね、毎日配信されるものの中でこう更新されては、まあそれを見たりとか、まあするんですけれどもね、まあ、本当にこのコンセプトの通り、もう極上の暇つぶしと、まあ言って過言ではないのではないかなと思います。もう非常にね、楽しい。もうそれぞれがもう、まあ作家さんがもうそれぞれ、まあいらっしゃってですね、まあいろんなカラーがありますので、まあ、これね、ぜひともね、まあ、本当に毎日、これがね、非常にこう、いいところだなと思うんですけれども、まあ、常にこう、新しいものを、まあ、定期連載されているものとかもあったりとかするので、まあ、そういったものをですね、こう、 あ、次のやつ来たとかね。まあそういう楽しみとかね。あ、今日はこれかって、今日はこれかちょっと読もうかなみたいなこととかね。まあそういうなんかこう日々でこういろんな、まあ、こうポータルサイト的な形ですよね。もうなんかここに行けばとりあえずなんかこう面白いものがいっぱい転がっているので、それを見て、でこう、楽しむというか、その空き時間とか、通勤通学時間とかに、そういったところを、まあ見て、こう、ああ、ちょっと、暇つぶせたなってなるっていうのが、まあとてもいいんじゃないかなって。これ、ポッドキャストという番組、その、死んだ金ストリームもそうですけれども、そのウェブラジオ、ポッドキャストという配信形式で行っているウェブラジオ番組も全くそうであって、やっぱりですね、まあこういう、まあ、通勤通学の暇つぶしであるとか、まあそうですね、まあ、お昼休みの時間帯であるとか、まあちょっと寝る前にちょっと寝れない時間とか、お風呂の中で聞くとか、まあそういったところのちょっと時間の時に、その、まあそういう隙間を埋めれるような、まあコンテンツなのではないかなと思ってます。なのでですね、まあどうでも日刊オレラというもうその、ね、サイト自体もとてもいいなと思いましたし、その、今まで僕がやってきたの、ポッドキャストという番組というものも非常にこう、密接というかね、こう、そういう中でやってきたところはあるので、今回参加させていただくにあたってすごくこう、いいなと、思いました。なのでですね、まあぜひともですね、まあちょっと視覚的に入るものとはちょっと違う形でですね、聴覚に訴えかけるような、聴覚に訴えかけるようなみたいなことを言うとすごく重厚な感じになりますけれども、中身はこんなバカな話でございますけれども、まあなんていうんですかね、ちょっとこうお耳に入れていく、まあ聞き流していくような感じで、まあ楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、日刊俺らの方からですね、新崎ストリームを、聞いてどんなもんやろうかと思って聞いてくださってる方はこんなもんです。こんなもんですけれども、どうか今後とも、お付き合いいただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。というわけでですね、まあ、日刊俺らというのがどういうものかっていうのは、まあ、分かっていただいたかと思います。まあ、死んだ金ストリームのリスナーさん、今まで既存の、まあ、リスナーの方ですね、良ければですね、日刊俺らぜひとも、まあ、検索してもいいですし、死んだ金ストリームのサイトの方から行っていただいてもいいですし、まあ、何でも OK ですんで、とにかく一度覗いていただければなと思っております。で、まあ、気に入った記事とかがあればですね、まあ、なんか、こう、アクションとか起こしていただければ非常に、まあ、嬉しいなと思っております。もちろん、死んだ金ストリームもありますけれどもですね、なのでちょっとぜひともですね、まあなんていうかな、とりあえずまあ楽しんでもらいたいですね。今までもしかしたらその日刊俺らというものを知らずにその新崎インストリームだけを聞いている方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひともまあこのポッドキャストという媒体とはまた別に本当にね、読み物とか漫画とか、まあ、いろんな、こう、楽しんでもらえる、コンテンツありますので、まあ、よければですね、ポッドキャストとはまた違う形の、こう、極上の暇つぶしをですね、味わっていただければいいんじゃないかなと思っておりますので、ぜひとも、見てみてください。ということでですね、まあ、そんなわけで、まあ、まあ、その日刊俺らというところでですね、今まではこう、まあ、執筆されている方がほとんど、というかね、まあ、まあ、作家さんがほとんどだったんですけども、今回初めて、まあ、言ってしまえばラジオ DJ というんですか、ウェブラジオのね、DJ がこう誕生するということでですね、私非常にですね、テンションが上がっております。嬉しくなっております。まあ、どれぐらいテンション上がってるかと言いますとですね、どれぐらい、まあ、その気合の入りっぷりですよね。まあ、前回はまあまあ大丈夫として、まあちょっと前の新崎ストリームの回とか遡っていただくとですね、微妙なテンションの、微妙なテンションで、もうこういうトーンでは全くない時の新崎ストリームもあるわけですよ。まあ、そういったところも含め、まあ率直に言ってしまえばですね、外向きの、よそ行きの感じというか、まあそういったところ非常に、出ているんじゃないか。新崎ストリームの長い歴史をですね、知っているリスナーさんの方にはですね、ちょっとむずが良くなってる。なんかちょっとおめかししてる、してんちゃんみたいな、なんかこう、田舎から渋谷に出てきた感じあるんちゃんみたいな、そういうこと、まあ、ね、思われる方もいらっしゃると思うんですけれどもね、まあ、なんかあながちそういうとこも、まあ、若干あるよね、みたいなとこありますよね。なんかこう、新しいところにね、 やっぱりですね、こう、出ていくということは、やっぱそういうね、やっぱそれは今までのこう、なんですか、もう白ブリーフとタンクトップだけだって外に出れませんよ、そんなもんね。やっぱり、多少はね、多少はユニクロのポロシャツあたりは着とかないと、いけないなということころですね。まあ、その、ユニクロのポロシャツと、まあ、ジーンズを履いてですね、靴下も履いて、まあ、サンダルでは良くないと、スニーカーも履いて、やはりこう、行かないといけないんじゃないかなと。まあ、血のパンでもいいですけれども、まあ、そういうね、まあそういうところはやっぱちょっとあるんで、ちょっと気合が入っておりますということでね。まあこの気合がいつ、もう終わるのかはわかりませんけれども、ちょっとね、もうこの番組をまあ長く知っていただければ、まあ長く知っていただくにあたって、まあちょっとまあだんだんわかってくることなんですけども、だ私ね、結構ね、情緒がね、不安定なのかわかりませんけれども、テンションの浮き沈みが激しい。まあ大体ね、お察しの通りかもしれませんけれども、まあ一人喋りというのはですね、こう、今こう、なんですかね、家の中の一角、その家の中の一角にこうカーテンで仕切られた部屋があって、その中に、パソコンと IC レコーダーを起動してですね、今ですね、こう意気揚々と喋っているのが私なんですね。どう考えてもね、ちょっとね、正気の沙汰ではないと思うんですよ。まあ、そういう男なので、ちょっとね、テンションの浮き沈みが若干この番組に至っては激しく、そしてですね、様々な企画が誕生しては終わり、誕生しては終わりという、そういう気まぐれなところもありまして、シェフの気まぐれサラダよりも気まぐれなとこありますのでですね、その辺はですね、どうかこの新崎ストリームという番組をですね、長く、まあ、知っていただければですね、そういったところもですね、まあまあまあもう、まあ、いつものことかと、またいつものことが始まったかというふうにですね、思われると思いますので、ちょっと慣れていただければと。まあね、こんなこと言うのもどうかと思いますけれども、慣れていただければと思いますね。それもまた一つの味みたいなね、そういうね、もう言ってはいけないこう言い訳的なところありますけれども。でもそういう風にね、思っていただければちょっと幸いかなと思っておりますので、まあ、今回はちょっと気合い入れておりますけれども、まあ、移籍初みたいなね。やっぱりこう、プロ野球選手とかでもそうですよ。やっぱり移籍して初めての打席とかね。やっぱりこう、気合い入ってますよね。ここで結果出したんぞと。サッカー選手もそうですよ。移籍初の、ね、スタメンとかね、ベンチスタートでもいいですよ。やっぱ移籍して初めてのこう、試合っていうのはやっぱ大事なので。まあそういうとこね、やっぱりこう、僕もね、やっぱありますよ、そういうのはね。というわけで、まあね、気合を、入れておりますけれども、まあ、まあこの気合がいつまで持つのかどうか、その、この配信をね、どんどん続けていくにあたって、まあ、日刊俺らを、から、まあね、聞いてくださっている方がですね、まあ、まあいずれずっとこう聞いてくれて、やっぱ、来たよ来たよやっぱり来たよと、テンションが落ちてね、挙句の果てに酒まで飲み出して喋ってるよこいつみたいな、あーやっぱりそういう時来ましたかと、まあ、いうところがまあ出てくるかもわからない、これはもう先のことなんでもう誰にもわからないんですけどもですね、まあでもとにかくですね、まあ精一杯楽しんでいただけるラジオにしようと、思ってるのはもう間違いないのでですね、まあ、そこはね、本当にね、全くぶらさずにですね、やってきておりますので、そこの点だけはですね、ちょっとまあ、安心して聞いていただければと思います。真面目に、まあ、楽しんでいただける番組作りっていうのはやっているので、ただ、そのテンションの浮き沈みたいなどうしてもあるっていうのは、まあ、それはもうちょっとごめんなさいっていうところもありましてですね、ほら、もうやっぱ家だからさ、家で撮ってっからさ、やっぱうるさいとかね、やっぱ言われちゃうこともあるじゃないですか。だからそういったところもね含めですね、ちょっとまあ、今別にうるさいって言われてないんですけれども、まあ、こういうトーンで喋ることもあるかもしれませんけれども、その辺はちょっとご了承いただきたいなと、思っておりますということですね。まあ、ちょっと長くなりましたけれどもですね、まあ、自己紹介をですね、改めてちょっとしとこうかなと思っております。まあもしかしたらですね、まあ新崎ストリームを聞いてくださっている方の中ではですね、まあもしかしたら俺自己紹介なんかしてないかもしれませんしですね、まあ最近聞いたという方ではもうそもそもお前誰やねんと思いながら、お前誰やねんと思いながらずーっと一緒にバーベキューやってる、一緒に飲んでるような感じなのかもしれませんけれどもですね、改めてちょっとなのでもしかしたらもう知らない方結構いるんじゃないかなと思いますんで、改めて自己紹介しておきたいなと思っております。まず自己紹介ってどうするんだっけというところから始まるんですけれどもですね、自己紹介って何したらいいのみたいなね、まあ、そもそもですね、会社、今の会社に勤めて10年経ちました。 ね、先日ギリギリ提出した、ね、これ別に言う必要ないんですけれども、報告書のところにですね、入社日を書いたんですけれども、じゃ勤続10年になりましたね。ありがとうございます。ということで、全く言う必要のない情報を今出してしまいましたけれどもですね、これがラジオの怖いところでございますね。で、まあ、何の話ですか？まあ、要は、勤続10年を言ったのか、これがね、怖いんですよね。何を言ったかもう突如忘れてしまうというね、ところありますけれどもですね。まあ、なんていうんですか、いや、ほんまに忘れたね。会社員をやっているという情報は先ほど出したと思うんですね。まあ、勤続10年でございますね。で、そうそうそう。だから結局ね、ごめんなさい。ちょっといろいろ右往左往しちゃいましたけれどもですね。まあ、もう今更別にもう掘り返さなくていいよっていうことなんですけれども、やっぱりね、勤続10年も働いてましたらですね、再就職ということをですね、ほとんどしてこなかった、転職してこなかった人間でして、まあそうなると履歴書とか自己紹介の仕方とか、まあそういったことを忘れるよねっていうことが言いたかったんですけれども、すっかり飛んでしまったんで、もう別に言わなくてよかったんですけれどもですね、自己紹介を続けさせていただきたいと思いますけれどもですね、年齢、まあこういうのも重要ですよね。年齢というのはね。年齢は32歳ということでね。1983年2月1日生まれ、水亀座でございますね。血液型は O 型。まあ、こういうのね、知りたいんですかね、ほんとね。特に知りたくないんじゃないかなと。別になんか自己紹介でそういうことじゃないんじゃないかなと。新崎ストリームという、ね、番組をやっているパーソナリティ、新崎のことを知りたいということで、別に血液型とかどうでもええねんけど、みたいなね。思ってると思うんですけれども。ちょっと慣れないもんで、どこまでやっていいのか、どこからやっていいのかわからないんでございますよ。というわけでね、ちょっとやりますけれども、まあ、32歳ね、子持ちって何ですかね、一児のパパ。ね、まあ、この辺はですね、まあまあ、ちょこちょこ、まあ、出してはいるんですけれども、まあ、そういう、私ですね、健康状態。昨年、肋骨を2本折りましたね。サバイバルゲームというエアガンをパンパン撃ち合うそのゲーム。まあ、知らない方はもう、まあ、そういうゲームがあるんですけれどもですね。そこでですね、土のね、下が、地面が土だったんですけれども、そこでこう全力疾走して、足がもつれて、で、胸を思いっきり強打しまして、で、まあ、肋骨。日本骨折っていうね、それぐらいの健康状態ですね。あとはまあ健康診断に、もう過去もうずーっと引っかかり続ける中性脂肪およびコレステロールあたりで、すごく引っかかりまして、そろそろ子供が生まれてね、そろそろ子供の将来などもちょっとなんかこうぼんやりと考え始めている時に自分の将来のことを考えるとちょっと笑えなくなるっていうね。今まではまあ子供が生まれるまではまあまあ別にまあちょっとオーバーしなかったらいいじゃないかって思ってたけれども、ね、子供が生まれてからね、やっぱり子供の将来のことを考えて、俺は子供がね、大きくなって、まあ、いくつまで生きれるんかなとか思った時にですよ、まあ今はもうすでに中性脂肪、コレステロールで引っかかっているわけで、そうなってくるとですね、やはり、まあ、ね、動脈硬化、そして心筋梗塞、脳梗塞、等々、やっぱりこう、ね、いろんな病気が、懸念されますので、ほんとちょっと、シャレならないなっていう。でもちょっと今までやった数値とか普通に言えてたんですけども、ちょっと言えないっていうね。シャレになんない。なんかもうちょっともうそういうとこじゃなくなってきたみたいな。なんかこう、笑いにできないっていうね。そういうとこありますけれども、健康上ではそんな感じ。ただですね、一つ言っときたいのがですね、よくこの新崎インストリームを聞いているリスナーさんで、まあ、実際に僕にお会いしてない方ですね、は、どうやらですね、まあ、中性脂肪が高いとか、コレステロールが、まあ、高いとか、そういったことを、情報も出しているからかもしれませんけれども、どうやら小太りの親父だと思っていると思うんですよ。ただ32歳という年齢を聞くと、まあまあ、そこそこ思ったより、なんかこう若いのかなっていうイメージを持っていただけるのかな。それかもしかするともう少しこう年上なのかなっていう、まあ思ってた、まあもう少しなんかこう年下、年齢が下なのかなと思ってた方もいらっしゃるかもしれませんけれどもですね。まあまあそう32歳で、 実はですね、そんなに太ってないんですよ、外見は。まあ、最近ちょっと太ってきたと言われますけれども、意外とね、昔はスポーツなんかやってまして、中学時代はバスケットボール、そして高校時代はハンドボールにね、打ち込んできましたのでですね、意外とガタイは良くて、背もね、そこそこ、177センチぐらいはありますよ。なのでね、意外と、まあそんなにこう、なんか皆さんがイメージしているような小太りな感じではないんですけれども、なんかね、こう、シンダキンストリームを聞いてくださっているリスナーさんね、たまにね、まあこの後講述しますけれども、まあライブ会場とかでね、お会いしたりするんですけれども、まあ、まあそういった時にですね、初めてお会いした時はですね、シンダキさん、思ったよりイケメンですねって言われるんですよね。いや、本当にすごく嬉しいというかね、やったーと思うんですけど、イケメン言われたーと思うんですけど、ただね、僕も分かってるんです。冷静に考えて、まあ、皆さんに誤解を与えてはいけないのでね、こうやってね、こう、情報とかを発信する、もう媒体で、やはり誤解を与えてはいけないので、あらかじめ言っときますけれども、そんなイケメンではないです。そんな、全然イケメンではないです。普通なんですけれども、ただですね、こういう、声だけで、要は、皆さんの中に像が出来上がってると思うんですよ。新崎ってこういうやつちゃうかな、こういうやつちゃうかなっていうのをね。ただ、そのイメージからすると、イケメンですねっていうことなんですよ。だからね、別に普通なんですけども、そのギャップによってすごくよく見えてる。これはとても僕にとって嬉しいことなんですけれども、ところがですね、それを反対にですね、やっぱり声だけで判断して、そんなこう、肉中性のなんかこう、ちょっと、まあ、何やったかな、でもちょっともう小柄でちょっとハゲてんちゃうかみたいなこと言われたことあるんですけども、全然ハゲてないんですよ。ただ、やっぱ、声だけのイメージでそう思われるってことは、要は声がそんだけ、なんかそういうやつのこう特徴みたいな感じの声っていうことで、なんやろな、みたいな。そこはなんやろな、みたいな。そういうとこはありますよね。なんか、ちょっと、まあ、実際あってイケメンですねって言われるのはすごく嬉しいんですけど、でも、実際声だけで判断する時の俺ってそうってことは、結局、声自体がそういうやつってことだよねっていうふうに思うと、ああ、なんか、どういうふうに気持ち持ってていいんやろみたいなとこありますよね。そんな感じっす。そんな感じっすって。まあだから結局ね、まあそういう外見だと思っていただければ。でもね、こうやって、まあ実際もしかするとですね、お会いする機会もあるかもしれませんし、お会いする機会がない方もいらっしゃるかもしれません。そういう方はですね、お会いするまでは、やっぱりこう自分の、やっぱこれもね、結構そのラジオ番組の、やっぱり醍醐味かなと思ってまして、まあ、ぶっちゃけ言うと僕の顔結構ね、意外とね、見ることできるんですけどね、YouTube とかで動画とか上がってたりするんで、見れちゃうんですけども、まあ、この音声だけを聞いている限りで、一度こう想像してもらえたらいいんじゃないかなと。そしてね、なんか小太りの中肉女性の、まあ、なんか背が高いとか運動やってたとか、まあ、意外と太ってないとか言ってたけど、本当は嘘なんでしょって思いながらですね、まあ、どうせ、中肉中背の、まあ、中肉中背ってそんな普通やんな。で、中肉中背普通ですよね。小太りで、みたいなね。ハゲてて、みたいなね。もう汗びっしょりで、みたいなね。まあ、確かに今汗かいてますけれども、なんかいつも汗びっしょりで、みたいな、そういうのを想像していただいて、YouTube 見ていただいたら、ちょっと印象ちゃうなって思うかもしれませんし、実際お会いした時にね、すごくイケメンですねって思うかもしれないんで、実際ま、そういう風に想像しても置いてもらえた方が、まあ、僕にとってはね、都合がいいと、思いますので。まあまあ、そんなわけでですね、まあ声だけで、まあ一度ね、まあこう、どういう人物の像なのかっていうのは想像してもらうのも、まあ一興なのかなと思うんですけれども、今完全にですね、プロフィールバンバン言ってますけれどもですね、そういう想像力をね、大人も子供も想像力が欠如する世の中、みたいなそういうね、まあそういうとこありますけど。まあ、そんなわけでですね、自己紹介の途中でしたけれども、まあ、要はそういうような、イメージを持たれるような外見だったりもするっていうところで。まあ、あとですね、まあ、そういう、まあ、結局ポッドキャスト番組というか、ラジオ番組をやっている、まあ、のはですね、これいつやったかな、2009年ぐらいにですね、真夜中の画面ボーイというですね、まあ、ウェブラジオ番組始めたわけですね。それはもうサブカルチャーとかに特化した番組だったんですけれども、それをこう、やってて、で、その後ですね、 笹山と新崎のリビングオンザトーキンというね、またこれも後で言いますけれども、こうミュージシャン笹山、という人と、僕が、やっている番組ですね、が始まりまして、でその後に新崎ストリーム、この今聞いていただいている番組が始まりまして、でその後まあまあいろんな番組やりました。味噌だろんっていう番組やってみたりとか。ね、今は13日の金曜日という番組もやっていまして、今は3番組で、パーソナリティをやっているものでございます。3番組で喋っているわけですね。そして最近はですね、まあラジオ番組を飛び出して、まあ飛び出してというかね、まあ、トークライブという形でですね、リビングオンザトーキンという番組の方ではトークライブというのを行ってたりするわけですね。実際にステージに上がってですね、お客様を招いて、マネーって言ってもお金いただいてますけれども、実際ご来場いただきまして、で、3時間ぐらいこう、トークをするっていうね、のもやってます。というわけで、まあ、結構こう、いろいろこう、まあ、だから、ポッドキャストというか、こう、ラジオ番組、パーソナリティやり始めて、もう、かれこれ、5年、6年ぐらい経っているわけですね。まあ、そんな、私でございますけれども、まあ、今後ともよろしければ、ご贔屓にしていただければなと思うんですけれどもですね。で、まあ、そういう、まあ、ラジオ番組とかをやっている他はですね、私、ミュージシャンのスタッフをやっておりましてですね、まあ、先ほど申し上げました、ミュージシャン笹山というね、アルファベットで SASAYAMA. っていうね、まあ、表記の、笹山という、まあ、ボーカリスト、音楽家、というミュージシャンがいるんですけれども、まあ、その笹山のですね、スタッフを、まあ、彼をですね、広報、後ろから、まあ、支援していく、まあ、いろんなですね、広報、まあ、まあ、プロモーション活動であるとか、実際ライブ会場での撮影とかね、まあ、物販とかね、そういったところとかね、いろんな、たまにはもうステージで司会をやってみたりとか、まあ、そういったことは形でですね、いろいろこう、やっていましてですね、ミュージシャン、笹山のスタッフとしても活動しておりますということで、まあこの番組、今まで聞いていただいて、オープニングにですね、楽曲がかかったと思うんですけれども、これがですね笹山というミュージシャンのブレイブストーリーという楽曲なんですね。iTunes ミュージックストアの、ブルースソングチャートで1位を獲得させていただいた、ようなまあ楽曲でございましてですね、まあ。なので、まあ、僕、スタッフとしてやっているので、この新崎ストリームという番組でもですね、エンディングと、オープニングにですね、笹山の楽曲をかけておりますということで、まあ、笹山を、世に広めていきたいというところも、そういう活動の一つとしてですね、やっておるわけでございますということで、まあ、結局ですね、まあ、トークライブやってたりとか、ステージだったりとか、まあ、年に一回ね、あと僕、もともとその、昔音楽をちょっとやってまして、で、年に一回はその、ライブの方に出演させていただいたりはしてます。オープニングアクト専門って、前座専門っていうのでね、年に一回ちょっとこう出させていただいたりはしてるんですけども、そのなんかいろんなことやってますね。いろんなことやってますけども、結局はそうしても言えるのは会社員っていうね。まあ、そこですよ。もうただの、一般の会社員がもう、あらゆることやってるっていうね。まあ、そういう感じに捉えていただければいいんじゃないかなと思ってますね。なので、まあそうそう。だからそういう、なんかこう、まあその一つとして、新崎ストリームという番組やってまして、この度ですね、まあ日刊オレラというところで、まあ掲載、させていただける、ことになったということで、まあ本当にね、なんかこう、まあ、なんですかね、今までのその、やっていたそのコンテンツ、というか、まあ、まあ、新崎ストリームはサイトの方で配信していて、そして iTunes の方にですね、まあ配信、まあフィードが飛んで、で、そこで、まあ受信して、まあだからその、まあもし俺らを見て、知ってくださった方も iTunes とかで検索していただいてもですね、まあ、聞くことはできるんですけれど、どうも、RSS フィードとか使ってね、見ていただいてもできるんですけれども、まあそうですね、なんていうか、とにかくそういうところでしか、まあ、やってなかったものが、まあ、どういう なんかこう、形は違うものであったとしても、その新しいフィールドにやっぱり一歩踏み出すっていうのはとても嬉しいことで、やっぱりこう、テンション上がりますよね。だからやっぱどうしてもですね、今までのお前テンションなやって、みたいな感じで、今までのリスナーに思われてしまうような、こう、テンションになってしまいますよね、やっぱりね。なんでもちょっと切れてんねん、みたいなとこありますけど、まあそうなんですよ。なので、まあまあ、そうですね、やっぱこの、なんていうか、こう、新しい、感じというか、新しい気持ちというか、新たな気持ちが新たになるというか、まあそういったところはちょっとあるかなっていうふうに、思ってます。まあ結構、まあなんか、自己紹介、どこまで行きましたかねっていうことなんですけれども、こういうこと多々ありますんでね、今、これから、今どこまで喋りましたっていうこと多々ありますんで、口の回転と脳の回転が完全にね、噛み合わないことがで、周回遅れ発生してくるんで、まあ一人でね、まあこうやって30分、40分喋ってると出てくるんですよね。だからそういうことがね、起こりますんで、どうか慣れていただきたいなと思うんですけれどもですね、お前が何とかせよっていうとこなんですけどね。なんですか。まあ、そういうふうに、まあ、多岐にわたるいろんな活動をやっております、新崎でございます。まあ、その中の一つ、新崎ストリームを、まあ、今回、初めて聞いてくださる方もいらっしゃると思いますし、まあ、今まで聞いてくださってる方もいらっしゃると思うんですけれどもですね、まあ、こういう形でやっているわけでございますので、よければ、皆様、今後とも、ぜひとも、よろしくお願いいたしますっていうところですね。まあ、あと何すかね、あと自己紹介。まあ、特にはもうそろそろいい感じの、びっくりした今、今ちょっと、まあ、どうしてもね、まあ、スタッフとかいてませんので、今ちょっと自分で IC レコードの時間見て、もう、お前喋りすぎ、みたいな、こう。30分番組ぐらいで終わろうと思って、みたいなとこありますね。そういうわけで、もうちょっと今回はごめんなさいね、ちょっと急な感じなんですけど、終わりましょう。終わりましょうか。っていうところで、そうなんですよ。まあ、こういう感じなんですよ、いつも。というわけでね、ここまで お聞きくださいまして、どうもありがとうございました。良ければですね、こういう番組ですけれども、まあ、もっとくだらないことも喋ったりしますけれども、あとなんかどういうこと喋んねんって思ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、基本的には、僕の生活の中で起こったこととか、グルメとか、ファッション、まあ、俺が別に、期待されたら困るんですけれども、特に別にファッションセンスめちゃくちゃいいわけではないんですけども、最近こんな服買ったんや、みたいなことを、まあ、自慢する近所の親父みたいなところぐらいに思っていただければ。あと、グルメもそうです。グルメも、まあ、食べるのは好きやけど、別にそんな舌が超えてるわけではないよ、っていう近所の親父ぐらいの感じで思っていただければな、と思っております。ということで。まあ、あとは、まあ、ゲームとか、まあ、そうですね。まあ、いろんな、まあ、とにかく、まあ、雑多なことですね。もう、いろいろも喋っていきます。まあ、自分が感じたことをですね、まあ、この音声に乗せて、喋っていく感じになると思いますのでですね。まあ、よければ、今後とも、ごひいきにしていただければな、と、思っております。というわけでございましてですね、新崎ストリーム204回放送、ここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。初めてお聞きくださっている方も、もしいらっしゃったら本当に、長時間ありがとうございました。というわけでですね、まあ、これはですね、毎回恒例なんですけれども、新崎ストリームでですね、皆様からのお便りを募集しておりますということで、まあ、基本的にはですね、何でも OK ですね、番組への感想でも OK ですし、まあ、今回プロフィールのことを言ったんで、質問とかね、新崎ってどういうやつなんだって未だにわからないよっていう方がもしいらっしゃったらですね、良ければ質問とぶつけていただけたらなと、思ってますし、まあ、基本的にノンジャンルで募集しております。ですね、宛先は、メールアドレス、新崎@gmail.com、新崎@gmail.com、 スペルは shinzakin@gmail.com でございます。そして、シンザキンストリームのサイトがありまして、そちらの方にですね、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーがありますので、そちらをクリックしていただきますと、メールフォームが開きますので、そちらから、送っていただいても OK でございます。あとですね、ツイッターもやっていまして、ツイッター、@shinzakinでやってるんですけれども、まあ、ハッシュタグ、もあります。シャープ、シンザキン、シャープ、シンザキン、シャープに shinzakin をつけて、投稿していただいても、お読みさせていただきますので、ぜひとも、皆様からのお便り募集しておりますということで、で、あともう一つ。ですね、まあ、私、笹山、ミュージシャン笹山のスタッフをやっておるわけでございまして、ちょっとライブ情報をいつもですね、最後にお伝えしているんですけれども、なので、ちょっとライブ情報をちょっと言いたいなと思っております。ですね、9月22日、火曜日祝日、まあ、これちょっとまあ、配信、がちょっとこう間に合うかどうかとかも微妙なところがあるかもしれません。一応申し上げておきます。9月22日火曜日祝日16ビットブッキングライブという、ライブ出演いたします。30分持ち時間で、場所は神戸16ビット、神戸の16ビットというライブハウスであります。で、スタートは18時30分、ということになっております。そして、笹山、毎月ワンマンライブやってまして、9月26日土曜日、9月26日土曜日、笹山定期公演というワンマンライブ、あります。リビングオンズナイト057というイベントでございますね。こちらも場所は神戸16ビットというライブハウスでございます。スタートは19時35分、になっております。また詳しくは笹山のオフィシャルウェブサイトの方へご覧いただきたいなと思っております。そしてですね、笹山、CD、いろいろ出しております。まあ CD、 まあもしですね、この笹山の、楽曲、まあオープニング、シンザキンストリームのオープニングエンディングで聴いていただいてちょっといいなと思った方はですね、sasayama.と、検索していただければですね、ホームページ出ますので、そちらからですね、CD、iTunes とか Amazon とかで、デジタル販売している、まあデジタルシングルも販売してますし、まあアルバムもね、デジタル販売してますし、あと、まあ CD、版の CD も、ありますんで、まあよければですね、ぜひとも、この、シンザキンストリームを聞いて、ちょっと笹山興味あんぞっていう方がいらっしゃったらですね、CD を手に取っていただければなと思っております。そして、ライブ会場の方にもですね、まあ基本的に笹山は神戸16ビットというライブハウスでやっておりますけれども、ぜひとも、お越しいただきたいなと思っておりますということでございまして、まあお便り、この番組へのお便りもいただきたいですし、笹山のライブの方にもぜひとも来ていただきたいなと思っているわけでございますというわけでございまして、あとこれもちょっと言っておきましょう。11月22日に僕トークライブやりますんで、先ほど申し上げた笹山さんと、僕がやってるラジオ番組、リビングオンザトーキンっていう番組あるんですけど、そのトークライブがありまして、僕ステージで喋りますので、11月22日日曜日、神戸16ビット、こちらも神戸16ビットでございますね。11月22日日曜日、ぜひとも、トークライブ、来ていただきたいなと思っております。時間は、また詳細が近日発表になるんですけれども、昼から夕方ぐらいの開催スタートになると思いますので、ぜひともご予定の空いてる方はぜひともお越しくださいということでございまして、というわけで、シンザキンストリーム204回ここまでで、終わりにしますというわけで、まあ、初めての方もいらっしゃると思いますけれども、これから、まあ、これまで聞いてくださっている方も、ずっと聞いてくれている方もいらっしゃると思いますけれども、今後ともシンザキンストリーム、どうかよろしくお願いいたしますということでございまして、お相手はシンザキでございました。それではまた205回放送にお会いいたしましょう。さよなら、にしし、エンディングは、笹山で自動人形という曲です。それでは皆様、さよなら。死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい、操る人形
なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とても頼りないその理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけわかるわ。弾丸よりも速い人形、行き先よりも貫くように、何もいらないことをした。